今回も質問事項を大きく3点挙げておりますが、まず1点目、内航海運業への支援への支援についてで、2点、大型船が停泊できるよう引導時港岸壁付近の水深を深く掘り下げる要望が出されていると思いますけど、その進捗状況をお尋ねします。で、2点目に、壱岐市には約40の海運業者があります。で、この海運業者さんの今までの、まあ、産業に対する貢献面、あるいは、税収面でも、大きな貢献を果たしていられるように思います。しかし、この海運業の皆さんにおいても、人材確保が課題となっているようです。その中、壱岐市としては、その人材確保に対する支援策はどのようなものがあるでしょうかというこの2点をお尋ねしたいと思います。
久保田鶴議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。農林水産部長。
皆さん、おはようございます。7番、久保田議員のご質問にお答えいたします。1項目目の内航海運業への支援についてという質問のでございますが、1つ目は私の方から、そして2点目の質問については企画振興部長より答弁をさせていただきます。1つ目のインド事項の貨物船等の大型化に伴う通信確保のための岸壁、白地整備の進捗状況はとのご質問でございます。昨年7月30日に市長に対しまして、石田町漁業協同組合、壱岐地区海運組合、壱岐汽船海運組合よりインド事項整備に関する要望書が提出され、岸壁白地整備と合わせて沖防波堤への消波ブロック設置が要望されております。それを受けまして、昨年8月26日に長崎県知事、長崎県議会議長等に対しまして、市並びに3社連名で要望書を提出し、さらに昨年10月の長崎県並びに長崎県議会要望の際にも同内容の要望を行っております。今回の岸壁白地整備につきましては、岩井町の旧砂置き場側とマリンパル行き側、それに石田町漁協側の3面について要望されておりますが、通常は岸壁全面の水深を深くする場合には、季節の岸壁から前出しして岸壁を整備する必要があるため、湾内が狭くなることが予想されており、現在関係者の意見聴取やフェリー航路への影響、それから利用船舶の状況などの調査が進められ、具体的な検討をいただいております。市といたしましては、引導事項の岸壁、白地整備につきましては、船舶が安心、安全に停泊、入出港できる港湾整備が必要であると考えており、早期事業化に向け、今後も県や関係者と協議、検討を進めるとともに、引き続き整備要望を行ってまいりたいと考えております。以上です。
はい、企画振興部長。
皆さん、おはようございます。久保田議員の内航海運業への支援の2つ目のご質問、今後の人材確保の課題に対する市の支援策についてのお尋ねに対して、私の方からお答えをさせていただきます。本市における海運業の状況といたしましては、壱岐地区海運組合に属する企業が18社、そして、壱岐汽船海運組合に属する企業が16社ございまして、船員数は合わせて169名とお聞きをいたしております。海運業の人材確保に対する支援につきましては、全日本海運組合において、船員に対する奨学金制度がございます。船員職業を志す学生、生徒が利用できる奨学金制度でございまして、水産系の学校に進学すれば、 利用が可能となっております。また本市にも奨学金制度がございますが、本奨学金は市内在住の生徒が水産系の学校に進学する場合も利用ができます。一方、奨学金制度ではございませんが、事業者が利用できる支援としましては、船員の、雇用を確、促進対策として、国土交通省において船員の確保、育成を目的とした日本船舶船員確保計画の認定制度に基づいた船員計画雇用促進助成金がございます。日本船舶船員確保計画については、本市でも認定を受けておられる企業もございますので、認定企業については当該助成金の活用が可能となっております。壱岐市独自の活用可能な制度といたしましては、若者等ふるさと就職支援制度がございます。本制度は市内の新規高卒者等を採用した企業と地元企業に就職した若者などそれぞれに支援を行いまして、新卒者等の地元企業への就職を促進するものでございまして、企業には採用者1人当たり24万円、就職者には7万円もしくは10万円を支給をいたしております。本制度はあらゆる業種で利用していただける制度でございますので、当然海運事業者の皆様にもご活用をいただけます。船員不足につきましては、本市のみならず全国的に厳しい状況にあると認識をいたしております。また、その他、自動車整備等の業種についても同じ状況というふうに認識をいたしております。原因といたしましては、このような職種の高齢化に加え、死亡する若者の減少が関係すると言われております。このような問題を解決するためにも、市内の事業者様につきましては、毎年行っております、壱岐市の高校生を対象とする企業説明会にご参加をいただきまして、企業の魅力などを伝えていただければというふうに思っております。また、これは、求職者向けではございませんが、ございますが、今年度4月から開設をいたしております、就職相談窓口であります、壱岐市就職サポートセンターにつきまして、職業能力の開発及び向上に関する相談に対して助言及び指導を関係機関と連携して行っております。本市の奨学金制度やふるさと就職支援制度など合わせてご活用をいただきたいと考えております。以上でございます。
はい、小畑議員。
はい、よくわかりました。まあ、一点の推進をですね、深くするっていうのは、簡単にいかないっていうことは聞いております。私もこの質問に至った経緯はですね、まあ、この、貨物船に乗り組んでる、人たちとは、以前から縁がありまして、盆正月になると、インド従来港にたくさん船が停泊しています。で、最近でも、仕事を変わるときに、仕事、どんな仕事に就いたって言ったら、船に乗ることになりましたよっていう、若者もいました。で、そういう中で、この、まあ、海運業っていうのは、順調なんだな、というふうに理解をしておったんですが、まあ、近頃、その、まあ、オーナーの人からですね、この、深く、してもらわないと、なかなか船の大型化も難しいというようなことを聞きまして、それから、船員の方も高齢化に、が進んできて、今後どうなるかわからないというご意見を聞きましたので、今回、取り上げた次第であります。まあ私も非常に勉強不足だったんですけど、やはり、この海運業っていうのは、日本の産業基盤を支えているわけですよね。ご存知のように。昔でしたら、建築材料の砂利であるとか、砂であるとか、現在もそういう、まあ、鋼材建設、用品などを含めて、 その運搬業界の果たしている貢献度っていうのはかなりのものがあるんではないかと思って今回の質問をさせていただきました。で、まあ、漁業においても後継者の取り組みがありますし、農業においても市でのいろんな、あるいは農協での取り組みがあります。ただこういう船に乗る方の取り組みについて私も勉強不足でしたし、ぜひ一般市民の方々もなかなかこういう事情をご理解いただける場もないんじゃないかと思って、そういう意味でも説明や今度質問をしました。で、先ほど、まあ、2点目の中に、いろんな学校があるというふうに言われましたけど、ご存知のように、船に乗り込むには、いろいろ会議免許、会議士免許みたいなのが必要になっているようです。通常私たちが知っている船は、まあ、レジャーで、小型船舶操縦士とかですね、一級なんとか、その免許を取るには、漁協さんが代理をして、域の中でも、何週間で講習を受けて国家資格が取れるっていうふうにしか思ってなかったんですけど、それ以外に、こういう運搬船に乗り込むには、もっと別の会議士という資格が必要だ、国家資格が必要だ。それを取るには、それこそ、島を離れて、まあ、唐津であったり、私が、知り合いがよく行く、波方、四国の方であったり、そういうところで、まあ、勉強して、資格を取って、で、次に、予約船に乗る。あるいは船に乗ってからでも、そういう資格を取らないと、なかなか、この仕事に就けないっていうことを、初めて私も知りました。で、そういう意味では、2番目の支援制度もですね、その、壱岐市の取ってる支援制度が使えるかどうかの含めて、まあ、この機会にですね、市民皆様にお分かりいただけたら、いいんじゃないかと思いますし、ぜひ、そういう情報もですね、もう発信されていると思いますけど、その、組合、を通じて発信していただきたいと。それから、組合に属しない船会社もあるようですので、当然そういうところにもですね、こういう支援制度が、使える支援制度がありますよっていうようなことは、お知らせをしていただきたいと思います。で、私もちょっと国土交通省のホームページから見たんですけど、まあ、船員さんの状況ということで、人数ですね。2010年から2019年までの、グラフがあるんですけど、内航船員さんは、落ちてないんですよ。2010年が 28,160 人、で2019年はプラス275人の 28,435 人となっています。ただ言いましたように、こういうふうに順調に推移はしてきているんだけど、後継者不足、そのことによって壱岐のこの内航海運業が衰退していくのは絶対に避けなくてはいけないと思うので、この、船員の状況、グラフだけ見て、増えてるからいいんじゃない、という、そういうことじゃないということを、まず、このこともお伝えしておきます。それともう一点、私も初めて知ったんですけど、モーダルシフト、という、言葉があるんですけど、ご存知でしょうか。
はい、企画振興部長。
モーダルシフトの内容につきましては、大変申し訳ございませんが、把握をいたしておりません。
小田議員。
はい、私も、この内航海運の状況を調べていく中で、このモーダルシフトっていう名前にたどり着きました。で、国土交通省もこの輸送、日本の中の輸送のルートの中でこの 海運とか電車とかいう CO2 を出さない1トンあたりのその運ぶ、うん、そういうこうどんだけ CO2 を出すかとかそういうものを調べていくと環境に優しく大量輸送ができてで混雑も少ないというようなことで、今推し進めているようです。で私たちもまあこういうこともまた一つ、環境に優しい SDGs っていう立場であれば、まあいろんな業界でのそういう取り組みも知っておくべきではないかと思って、今このモーダルシフトっていうことの質問をさせていただきました。はい、ぜひ、今後もですね、この域の海運業のですね、皆さんのまあ働きがいがあったり、あるいはしっかりと仕事をしていただける環境をハード面、ソフト面において、ぜひですね、域市の方にも支援をしていただきたいと思いますし、私たちもこの勉強不足を反省しながら取り組めることがあれば、ぜひそういうものも勉強していきたいと思っております。以上で、1点目の内航海運業への質問は終わりといたします。で、2番目、台風などで避難場所の台風などでの避難場所の運営についてということで、昨年の、まあ、避難場所の状況、それから問題点を洗い出し、もう近づいてくるこの台風大雨の季節に備えて訓練などを通しての準備が必要なんではないかということです。で、これは避難所に限っての質問にはなってますけど、当然避難所に行く経路、避難する経路も含んでおります。で、この質問はですね、実は街づくり協議会の中で皆さんの話し合いの中で出てきました。ここに書いてありますように、公民館の自主防災組織があって、それをどのように活用していこうかなっていう話がありまして、まあ街づくり協議会としての活動、それから公民館自主防災組織での取り組み方、でそれをうまく連携させていかなくちゃいけないなという話の中で、自主防災組織の中には自主防災物品を抽選かなんかよくわかりませんけどかなりの物品を備えた自主防災組織公民館があります。で、その中で出てきた話は、この時期、どこにその物品があって、で、それが実際に使えるかどうか、そういうものを一回押さえておく必要があるんじゃないかっていう意見が出ました。私もそこで、あ、その通りだなと思いまして、ここに書いておりますように、自主防災組織、公民館との、活動をうまくまとめた取り組みも必要じゃないかと。その温度を取るのは、やはり行政じゃないかということで、準備を、はできていますかっていう質問もしております。答弁をお願いします。
まあ、総務部長。
皆様、おはようございます。7番。久保田議員のご質問にお答えをいたします。まずはじめに、昨年9月に発生をいたしました台風10号の折の壱岐市における、災害対策本部の設置及び避難所の開設状況についてご説明をいたします。この台風はこれまでに経験したことがないような暴風、高波、高潮の恐れがある大型台風との予報がなされ、早い段階から警報が呼びかけられていたこともありまして、最接近が予想されました9月6日日曜日の2日前となる9月4日金曜日、午前11時には壱岐市災害対策本部を設置し、避難所配置職員の確認、避難所開設等の準備を進めておりました。9 9月6日日曜日、午前10時51分に暴風警報が発表されましたので、避難勧告を発令し、危険が伴う可能性の高い夜間の移動を避けるため、同日午後17時に避難指示を発令し、全市民に避難の呼びかけをいたしました。大雨警報は7日月曜日の深夜2時2分に発表されております。その後の台風が遠ざかるとともに、7日月曜日の午前6時19分に大雨警報が解除され、同日16時に壱岐市民に出しておりました避難指示を解除したところであります。それと同時に避難所を閉鎖、災害対策本部から災害警戒本部に切り替え、最終的には16時25分に災害警戒本部を解散したところでございます。この間、避難所におきましては、6日日曜日、午前9時現在で、26カ所の避難所を開設し、避難世帯数1198世帯、避難者数2225名であり、配置した市の職員は166名となりました。26カ所の避難所のうち、4つの避難所、勝本庁舎、西部開発総合センター、芦部庁舎、クオリティライフセンター翼、そこでの収容率が 100%、壱岐の島ホールが 97.9% であり、全体で平均 78.5% の状況でありました。また、自主防災組織等による避難所の開設状況ですが、12カ所避難所が開設され、141世帯255名の方が避難されております。このうち三島地区の3カ所で89世帯167名が避難されており、また、初山地区では初山小学校体育館に35世帯65名の方が避難されております。それ以外にも避難者数は少数でありますが、自治公民館等で対応されたところもございました。この台風10号の際の問題点の洗い出しにつきましては、警戒、避難所運営等に従事した市職員に対し、気づき、問題点等について調査を実施しております。その一部でございますが、避難所運営に関することについて、紹介いたしますと、1、避難所におけるコロナ禍での最大収容者数が明確に定められていない。2、和室だけでは対応できず、体育館等板張りのフロアを利用したため、事前に段ボール等の敷物を準備しておく必要がある。3、高齢者が多く、和室トイレは不便であり、洋式トイレが望まれる。4、3密を避けるため、区画整理が必要である。5、プライバシーが確保されない。6、通常の体温計では、検温に時間がかかる。7、エアコン等空調設備が整備されていない。8、要介護者の対応に苦慮した。9、台風接近時は、事前の準備ができるが、地震等、急な災害時に対応できるのか、などなどの意見がございました。これらに対応をしまして、まず、ハード面の整備でございますが、非接触型の体温計であります、AI 顔認識温度検知カメラを48台購入し、現在は市役所各庁舎のほか、各事務所、小中学校に配置しております。なお、災害等により避難所を開設する場合には移設することとしております。また、感染防止対策及びプライバシー確保のためのパーテーション、これが 4.4 平米確保できますが、これを480セット、熱中症対策として大型扇風機100台が 今月中に納品されることとなっております。なお、避難所の施設整備につきましては、バリアフリー化をはじめ、冷暖房設備及びトイレの洋式化と設備の改善にかかる補助金制度の創設につきましても、長崎県市長会を通じて国に対し要望しているところでございます。また、議員ご指摘の避難等を通しての備えが必要と考えるとのことでございますが、前回の台風10号の経験は、防災や避難のあり方に関して改めて考えさせられる良いきっかけになったと考えております。先ほど申しましたハード面に加えソフト面になるわけですが、障害者や要支援者等に適切な対応が求められますので、保健師等専門職を配置するとともに、限られた職員のマンパワーにより、効果的、効率的に対応できるよう、定期的な避難所運営にかかる訓練を実施をいたします。なお、公民館の自主防災組織や、まちづくり協議会との役割分担や連携において、避難所運営のあり方を示し、災害に備えるべき準備はできているかとのご質問でございますが、避難所の開設について、指定避難施設につきましては、可能な限り市職員を中心に運営するための配置に努めておりますが、昨年のように避難所開設数が不足するような物理的に限界が生じるような場合においては、自主防災組織等の自主的な活動が非常に有効であり、昨年の教訓を生かし、さらに自主防災組織等との連携を強くお願いしたいと考えております。このため、特に新型コロナ禍においては、自主防災組織において、市が指定する避難所だけではなく、ソーシャルディスタンスを確保する関係から、分散避難が求められ、公民館等の地域の施設を避難所として利用することを期待しております。こういった独自での避難所開設にあたりまして、活用できる自主防災組織等における避難所運営マニュアルを作成しておりますので、各自主防災組織または各まちづくり協議会へお示しするとともに、ご要望がございましたら出前講座もできますので、ご相談をいただきたいと存じます。今後におきましても、市民皆様の安全、安心を最優先に、災害対策に取り組んでまいりますので、各自主防災組織または各まちづくり協議会等との連携強化に、引き続きご協力をお願い申し上げます。以上です。
森田議員。
はい、だから今言われた、経緯に対して、まあ、反省材料に対してどういうふうに取り組んでいくかっていうところを具体的に、聞きたかったわけですよ。要は今、いろんな地方で訓練とかなんかなされてますけど、避難者の把握をして、それこそ、避難者の落ちこぼれがないようにとか、そういうものはもう、この時点で情報とか把握したり、社協さん、民生委員さん、そういう情報を集めて、もうすでに、そういうものを集めた上での避難計画、避難訓練がいるんじゃないかという質問だったんです。で、例えば、私も避難所を回ってみてですね、クーラーがあるからいいな、扇風機があるからいいな、停電したらどうするんですか？そうするとその停電、多分、その、自主防災組織の設備が整ったところには、ひょっとしたら発電機もあるかもしれないじゃないですか。で、まあその発電機が使えるかどうか別にして、そういう場合の時に、設備として使えるものがあるかどうか、各自主防災組織、公民館チェックしてくださいよっていうような情報を流して、で、それで集めて、で、避難に関しても、避難困難者がいたら、こういう形でご協力をできないでしょうかっていうことを、もう現時点で 作り上げつつないといけないんじゃないですか。私はその町づくり協議会の時にある人の質問を聞いてそうだなと思いました。機材は揃ってる。でもどこにあるかわからない。それこそ大雨の中それを取りに行くことができないかもしれないし、事前の点検もいるし、そういうことをせっかく町づくり協議会でいい問題提起ができたので、もうぜひですね、まあ私もちょっとまとめの、例えば、その、マニュアルなんか示すことはできませんけど、それは危機管理の専門家として早急に取り掛かっていただきたいと思いますが、いかでしょうか。
総務長。
はい。久保田議員のご指摘も、真摯に受け止めております。市としての対応としては、なるだけたくさんの情報、そして、細部まで、分かるようなマニュアルの提供、その辺が一番重要とは思っております。で、先ほど申しました避難所運営マニュアル、これ、自主防災組織用ということで、8日にすでに各まちづくり協議会の集落支援さんを通じてですね、配布させております。で、その中にいろいろ連絡体制とか諸々小さい、ことは書いております。ただこれはあくまでもひな型でありますので、各地域計画をですね、それぞれの自主防災組織、町協で、やっぱり、協議していただきながら、問題点等も地域で、見つけていただければ、お互い市と連携を保ってですね、より良い防災ができると思っておりますので、よろしくお願いいたします。
原委員。
はい、わかりました。今の話の中で言うと、まず、自助があれです。共助も、もうすでに動かさなくちゃいけないし、工事はなかなか動きにくいというような感じになりますけど、本当に前回の、例えば、壱岐の島ホールの駐車場が満杯になったとかですね。で、そういうことがないように、もうそういう取り組みもすでにこう、していかなくちゃいけないし、今私がここで話しているようなことを、もう、まちづくり協議会の事務局、あるいは、各公民館の自主防災組織、そのようなところにもすでに伝えていかないといけない時期だと思います。そういう意味でですね、ぜひ、マニュアルを見て、もうその時点で、あ、これは無理だなっていうのが地域によっては出てくるかもしれませんので、ぜひそういう情報のを届けていただくよう、お願いをしまして、この項目は終わります。それでは3点目の、市長、副市長、教育長の給与3年間1割カットが、3月議会で否決されたことへの市民の声ということで、で、これはですね、ちょっといきさつを話させていただきますと、ある5月に入ってから、ある市民の数人の方々と話す機会があったときに、このことを言われました。壱岐の議員さんは、壱岐の壱岐のことを真剣に考えてるんですか、どういうことですかって言ったら、この、いろんな補助金がカットする、される中で、市長、副市長、教育長の、この、カットの申し出を、引き消されたじゃないですかって。これはどういうことですかっていう意見をいただきました。で、私は、いや、市議会議員はちゃんと壱岐市のことを考えてますよ、と。理解だより見てください。一般質問を聞いてくださいと。しっかり考えていますと。ただ、この件についてはこういう結果が出ましたっていう話をしましたら、とにかく市民はこういう思いがあると。否決はおかしい。この三役の人たちの1割カットは実現してほしいっていう、これを伝えてくれっていうふうに言われましたので、ただ、2、3名の方の話だけでは、やはり私もこういう場所で発言をすることはできません。そこで、そこから、よし、こうなったらもう100名に聞いていこうと。ペーパーを渡して、事業所に渡して、記入してもらって、回収してもらうっていう、そういう方法ではなくて、なるべく会って話して、 コロナ禍の中でも距離を置きながら、ご理解をいただきながら、100名の旗を持つ方からご意見をいただくことに、駆け回りました。で、まあ事務所に飛び込みで入ってですね、お話をして、まあご理解をいただいて、事務所が約14くらいだと思います。で、それじゃとてもじゃないけど集まらないので、体育館の近くに行ったら車が止まってたので、あ、ここはなんかスポーツの練習されてるなっていうと、そこにまたお伺いして、よかったらアンケートに答えてください。で、他のところに行ってまた、皆さん集まっておらっしゃるので、すいません、練習中によかったら、こういうアンケートを取りたいと思うんですけど、ということで、なんとか集めることができました。やはり私も議員ですからね、勇気はいるんですよ。あなた何しに来たとかですね、議員はダメばいとか言われながら、じゃあ、このアンケートに答えてくださいということで、集めさせていただきました。で、答えも用意してまして、まあ、三つ、丸一、まあ、今後の市政への取り組みが、三役の人は重要なんで、秘訣でいいと。で、これに、そうだって言われた方は8名です。で、二番目、秘訣はおかしいと。身を切る、その、トップ3の姿勢は必要だっていうこと、方が19名でした。で、最後の3点目は、その上の人たち三役だけじゃなくて、議員も、それから市の職員も、行政の責任者として、給与報酬は減らすべきだよっていう人たちが73名もいらっしゃったんです。で、まあ、このような声が寄せられましたので、まあ、私もその、一回否決して、それは多数決が原則ですから、それで、まあ、一段落ついてたと思っていたわけですけど、市民の声はものすごい、私たちが思う以上の結果となったと思っております。で、このような中でも市長はですね、市政を運営していかなくちゃいけないので、まあ、今後、どういうふうに施策を取っていかれるのかということを、お尋ねしたいと思います。
白川市長。久保田議員の3点目のご質問にお答えいたします。私は3月会議におきまして、本市の財政状況を鑑み、後世にできるだけ負担を残さない、市民生活への影響をできるだけ最小限に食い止めたい、その決意、その一心で三役の報酬削減の議案を提出といたしました。しかしながら議会において報酬削減を行うこと以上に徹底した内部管理の管理経費の削減はもとより、市民サービスを念頭に公共施設の統廃合をはじめ、事業の廃止や一時的な休止、縮小など、これまで以上に踏み込んだ見直しを早期に図ることというご判断によりまして、否決をされたところであります。この議会のご指摘を受けまして、現在、財政基盤確立推進本部において、危機に頼らない財政運営を図るための作業を進めているところであります。今回のご質問は、議会で否決なさった議案について、アンケートを取られたことについて、その結果を受けて私がどう施策するのかというご質問でございますけれども、まずは議会の決議について寄せられた声に私がお答えする立場にはございません。それははっきり申し上げておきたいと思います。ただ職員の給与カットにつきましては、私自らがカットせずして、どうして職員にですねカットを求められましょうか。また職員の給与につきましては、県下で最低水準であること、そして生活給でもあることから、先の3月会議の中でも答弁いたしました通り考えておりません。先ほど繰り返しになりますけれども、否決をされたなさった内容についてですね、
こういうことで否決するんだということでしたから、そのことについて、議会のご要望に応えるべく、承諾を講じてまいります。
久保田議員。
はい、よくわかりました。ただ私も市民に聞いた以上ですね、そう伝えなくちゃいけないし、市民の中には、そういう甘いもんじゃなくて、責任者ごとに上から3割とか2割とか、そういうふうにしていけば、カットしていけば市民も納得して我慢して頑張るんだっていうような声もありましたので、まあ私も、市長がおっしゃるようにですね、そういう結果に対して、こういうアンケートを取るのか、取るのはどうかと思いましたが、議員は市民に寄り添っていくのが第一だと思っておりましたので、まあこのような形を取らせていただきました。で、今回いろんな3点質問したんですけど、私自身が議員としての活動に非常に反省点がありまして、それも踏まえつつ、一個一個、そのことを踏まえながら質問させていただきました。で、今回またちょっと自分の勉強不足を感じたわけですけど、皆さんはですね、シトラスリボンプロジェクトってご存知ですか？もしご存知だったら。というのはですね、私も知らなかったんですよ。だからこれもシトラスリボンプロジェクトというのは、コロナ禍で生じた差別や偏見をなくして、地域で笑顔の暮らしができる社会にしようという、愛媛県の大学教授とか、近くの企業が始めた取り組みです。で、それもですね、実は私の娘が東京にいまして、会いんで、シトラスリボンプロジェクト、知ってると知らない。ただ、東京の方で中学生がこのプロジェクトに賛同して、グリーンのシトラスっていうのはなんか柑橘類らしいんですけど、グリーンの紐かなんかで簡単に作った3つの輪があるようなリボンを作って、で、医療関係者に配ると。その中にいろんな思いがあるみたいですけど、そういうリボンをもらって、感動したよということで、まあ、こういうコロナ禍でも取り組めることはあると。で、実際、そのプロジェクトが愛媛県から今全国に広がりつつありまして、特に学校関係、PTA とか、そういうところで取り組まれているようです。ですから、コロナ禍に、でも、逆にコロナ禍だからこそ取り組める活動があるっていうことを、私も知りました。で、内向運送の、海運のことであり、このことであり、非常に、あとは市民になかなか寄り添えなかったっていうことが、市民の人との会話の中で、分かってきた部分がありまして、私自身もですね、非常にその、勉強不足、活動不足に反省をしているところです。私たちは次の選挙がありますので、一つ市民の判断が下されるわけですけど、市長はですね、あと3年間、意義の姿勢が任されるわけです。ぜひ、先ほど言われましたように、全力でですね、この3年間を生き死のために、いろんな英断を下されることがあるかと思いますけど、ぜひとも、市民に寄り添った政策を進められるよう、私も期待して、一般質問を終わりたいと思います。以上です。
以上をもって、久保田恒議員の一般質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開を11時といたします。